ようこそおいでくださいましたお父様。さあ、こちらへどうぞ。一国の王をいつまでも立たせておくなど、たとえ末の娘であっても不敬であると。あら？そうでしたね。もちろん、お話があってお越しいただきました。お呼び立てしたことは誠に申し訳ございません。ですが、お父様も私の部屋でお話になるのが良いかと思いまして。大丈夫ですよ、人払いはしてあります。ドアの向こうにも誰もおりません。ですからどうぞご安心ください。いつまでもそのように怖い顔をなされずにねえ。こわばっておられるということは、私が何をお話ししたいのかもうお分かりになっていると思っても。あら？あら？そうですか。では、一からお話ししないといけませんね。お父様のとても素敵なご趣味について。おお、趣味と言いますか、性癖と言うべきでしょうか。私を末に4人もの子をなした立派な国王のあちらのご趣味が、まさかねえ。どうかなさいましたか？ずいぶんと青い顔をされて、いつもの太陽のようにまぶしく威厳あるお顔が、夏の濃い黒雲のようにどんよりとして、今にも大粒の雨を降らせそうなほど重く鈍いお色になられて、ああ、おいたわしい。おや、今にもなぜと問いたそうなお顔をしていらっしゃいますね。ですけどそれは、私の方こそお聞きしたいところです。あんなに素敵なお母様と添い遂げていらっしゃいますのに、なぜなのでしょう。とても良い夫婦関係を営んでいると思っていましたのに。それとも、仲睦まじい国王夫妻というのは、上辺だけのことなのでしょうか。本当はもう、枯れ果てた関係、偽りの愛を掲げた仮面夫婦。なるほど、そのお顔が答えですか。そうですよね。昔はいざ知らず、今のお父様のご趣味といえばお母様の豊満なお体とは真逆の、年の差も驚くほど大きく隔たり、まだまだ未成熟であることこそ尊ぶ。そう、それはまさに私と同じ年頃の、できるだけ凹凸のない死体こそ至高と。ああ、まさか一国の王たるお父様が偉大なる神々の血脈を受け継ぐ一族の王者たる父王様が、痛いけな少女の肉体で己が欲望を満たす下劣な俗物であったなどと、私今でも信じられません。いいえ、信じたくはありませんでした。ああついに降り始めてしまいましたね。それは汗でしょうか。 それともまさか涙であるなどとはおっしゃらないでくださいね。まあまあ、そのように崩れ落ちて娘の前にひざまずくなど、父をたまわるお方が情けない。いつもの尊大とも言えるほどの立ち居振る舞いはどこへ隠れてしまったのですか。すべてを射抜くような意志の強い眼差しはいつかへ。なぜ、なぜと問われましても、相当しっかりとお隠しになっていたのでしょうね。もしかしてお母様もこのことは知らない、お気づきでない。はあ、まあ素晴らしい。ですが、人の口に戸は立てられぬというもの、いかな国宝であろうとも、相手がいる行為ともなれば隠し通すことは難しいでしょう。そしてお父様のお優しさゆえに、情けを与えた相手にいとまを与えるだけで手にかけなかったのは本当に良かったです。私、お父様を嫌いになりたくありませんもの。ご安心ください。嫌いになるなどとんでもない。むしろこれまでよりもずっと気にかけるようになりました。ここしばらくはお父様のことばかり見て調べて。あら、お気づきになりましたか。そうです、まずはそこから。せっかく仲良くなり始めた次女がいきなり国に戻るなんて言うんですもの。そもそも働きに出てきたはずなのに。思えば以前からそういうことが多くありました。お姉様好きの次女も時折入れ替わっていましたしね。私、今まで次女とはあまり親しくは接していなかったのですが、あの子はちょっとだけお話しすることがあったんです。ああ、そうですね。それこそ次女と親しげにしているところなど誰にも見られないよう心がけていましたよ。お父様も気づかなかったのでしょう。そう、まずはあの子から聞きました、全部。そう、全部。お父様が私と同い年の少女にどのように話しかけていたのか、何を語りかけ、何を望み、何をねだり、何をしたのか、それはもうこと細かに聞きましたよ。お父様ってば可愛らしいのですね。はい、それがお話ししたいことですよ。ああ、そうですね。お父様からしたら話ではなく、脅しに聞こえていますでしょうか。いやいや、めっそうもございません。何のために人払いをしたと思っているのです。私と お父様だけの秘密にするために決まっているじゃないですか。ええ、もちろん。誰にも話していませんよ。すべて一人で調べました。だって、秘密にしていらっしゃるのでしょう？そうですよね。国王の密かな楽しみがまさか、末娘と同じ年頃の少女に甘やかされ、そして、こうなす行為をする、などとは。ああ、そうですね。子はなせません。あの子はまだ月のものが来ていませんでしたからね。きっと、前の娘の時もそうだったのでしょう。その前も、その前も。今の私と同じく、子種をいただいても孕めない。女として未成熟な体。まだ男を受け入れる形の整っていない穴なのに、無理やりねじ込むなんて、おかしなことではないのですか？ましてや、お父様のような年頃の男性が入るなんて、うん、大人の大きな生殖器が、未熟な女性の生殖器に挿入されるなんて、とてもおかしなことですよね。うん、おかしくはないですか。では、なぜ誰にも秘密にしているのでしょう。恋をした女は城から追い出して、また新しく若い、とっても若い侍女を雇い入れて、そしてまた、はめるのでしょう。お父様の男性の象徴、貴重な国王の子種を、まだはらむことのない少女の腹に、注ぎ込むのでしょう。ねえ、ねえ、ねえ、お父様。まあ、そうですね。お母様も、もうお年ですから、私に妹や弟を授けてくれるのは難しいでしょう。けど、まだはらめない女の腹に、子種を注いでも無意味だと思うのですが。つまり、お父様は、子供が欲しくてまぐわっているのではない、ということですよね。ただ、気持ちいいから、ただ、子種を放ちたいから、ただ、少女に甘えて、その腹の中に、みだらな欲望を注ぎ込みたいから。ああ、あの子も言ってましたよ。国王様を喜ばせることができて、幸せでした。って。でも、お股はとても痛かったそうです。それはそうですよね。まだ子作りできる体ではないのに、無理やりに、なんですもの。まだ小さなあの子の穴を、お父様のものでこじ開けて、貫いて、かき回して、出し入れして、何度も何度もねじ込んで、こすって、こすって、めり込ませてから注ぎ込む。 なんとさましく浅ましいこと。それが一国の長たるお父様の所業でしょうか。国王ですもの、本来なら後宮に妾の数人くらい囲っていても。ああお母様の目の黒いうちはそのような真似できませんね。ましてや所長前の少女ばかり集めた姉やなど許されるはずもありません。外交的な問題もありますし、いわんや国政においてはや。ん？ああそうでしたね。私は別に親しい事情を追い出した恨み事だけを言いたかったわけではありません。それよりむしろ見せていただきたいのです。国を滑る偉大なる父王様が小心な少女にすがりついて快楽をねだる姿を、尊敬するお父様の卑しくはしたない男としてのお顔を、どうしてもねえ